今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。実は今高知大学理学部2号館にお邪魔しております。今日は8月3日の月曜日なんですけども、今こちらでは全国の高校生を対象としました体験イベント、ひらめきときめきサイエンス、ようこそ大学の研究室へ、科研費、光学異星体の識別に挑戦、目や鼻だけでなく最新装置を使って分子を見分けようという、非常に長いタイトルのイベントがこれから行われようとしているわけなんですけども、そんな高知大学理学部2号館から今日の番組はお届けしてまいります。ではまずは高知大学理学部教授の米村俊明先生にお話伺っていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、今回のこのイベント、光学異星体の識別に挑戦、目や鼻だけでなく最新装置を使って分子を見分けよう、このイベントはですよね、具体的にはどのようなことを高校生にしてもらうんでしょうかね。
はい、まず簡単には物質の違いを目や鼻で区別してもらいます。でただそれ目や鼻では区別できないものもありますので、それを研究室にあります最新装置を使って見分けたりしてもらおうと思っています。でまず光学異星体という言葉は皆さん聞き慣れない言葉だと思うので、その説明をさせてもらいます。化合物を構成している元素の種類数は同じでも、結合の仕方によってお互いに重ね合わせることができない違った形を持つ2種類の化合物が存在します。これは私たちの右手左手の関係と似ていて、右手と左手は親指や人差し指などの5種類の指からできていますけれども、手のひら同士を合わせることはできますが、右手と左手を同じ向き同じ状態で重ね合わせることはできません。この右手と左手の関係というのは、右手を鏡に映すと左手に重ねることができることから、実像と鏡像の関係にあると言えます。このため光学異星体は鏡像異星体とも言われています。このような光学異星体というのは私たちの身近にたくさんの例があります。例えばメントールという化合物、光学異星体の一方は爽快な発火臭がするので、ガムですとか飴などの香料として使われていますが、もう一方の光学異星体は消毒薬のような匂いがしてしまうので、そういう食品などにはとても使うことができないわけです。この他にもレモンとかオレンジなどの柑橘系の良い香りを発するリモネンですとか、調味料として使われるグルタミン酸ナトリウムなども、光学異星体の一方は良い香り味を持っていますが、もう一方は油臭かったり味が全くなかったりという違いがあります。このように光学異星体を区別して使うということは、今お話しした味とか匂いで重要なだけでなく、薬としても非常に重要です。サリドマイドの薬害の話を聞かれたことのある方は多いのではないかと思いますが、これは光学異星体を区別することなくサリドマイドを鎮痛鎮静剤として使用してしまったために、先天性の欠損症や胎児の死産を招いてしまった事故になります。このサリドマイドの事件をきっかけにして、光学異星体を持つ薬に対しての副作用、安全性、妊婦および胎児への影響に注意が払われるようになりました。そこで今回の実験で使用するような最新装置での分析が必要不可欠なものとなりました。今日はこの最新装置を含めて5つの実験を通して、今お話ししたような違いが有機化合物、無機化合物両方において見られるということを実際に体験してもらおうと思っています。今までちょっと難しいことばかりお話ししましたけれども、その実験だけではなく、今日は大学生と一緒に食堂でお昼を食べたり、お菓子を食べながら おしゃべりをしたりクイズ大会も予定していますので、楽しんでいただきながら理学部の学生生活を体験していただけるのではないかと思っています。
なるほど。先ほど先生の例えばのお話で出てきましたメントールというものは、確かに僕たちの抱く一般的なイメージとしては爽快な味香りっていうのが特徴的という認識しかしてなかったんですけども、他方には要するに物質には光もあれば影もあるというように、そのいい面と、まあ、悪さをする面があったりする場合があるので、その2つをちゃんと捉えてどういうふうに我々の生活で、まあ、例えば利用するのか、そういったことを研究していく。で、今日はそのようなことをまあ、高校生にもちょっとこう、まあ、触りかもしれませんけどもね、やっていただくということなんでしょうかね。
はい、触りと言わずかなり難しい内容も含んでいる本格的な内容です。
そうなんですね。いや失礼しました。そうですか。じゃあ今日は本当にね、だって今日あれですもんね、一日通してありますもんね。
はい、そうです。
じゃあこれは本当に理学部を目指していらっしゃる学生の皆さんにとってはですね、またとない機会かもしれませんね。
はい、そのように思っています。実際昨年のこのプログラムに参加してくださった高校生の中から理学部の新入生として今年4月に入ってきた方が3名いらっしゃいます。
そうなんですか。じゃあ去年のイベント大成功ですね。
そうですね、今年も頑張りたいと思います。
続いては日本学術振興会の上田さんにお話聞いていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上田さん、このイベントは日本学術振興会 JSPS との共催でもあるそうなんですけども、このひらめきときめきサイエンスとはそもそもどのようなイベントなんでしょうか。
はい、こちらの日本学術振興会はですね、研究者を育てるために、まあ、具体的には研究者に対しての研究資金、これを科研費というんですけども、科研費によるサポートですとか国際交流の支援など研究者や大学の皆さんにですね、さまざまな支援お手伝いを行っているところなんです。で、今回私たちの方でお配りしている科研費による研究成果をですね、多くの方に知ってもらいたい、体験してもらいたいということで、小中学生高校生の皆さんを対象として、開始しているプログラムです。
他にも小学生中学生を対象としたイベントも多数行われているんですね。
はい、こちらはですね、私たちの日本学術振興会のホームページにですね、全国153の機関で297のプログラムを開催する予定ですので、ホームページで、その全て紹介しております。申し込みもこちらのホームページでできるんです。
そうなんですか。いや、これもかなりいろんなものがじゃああるわけですね。わかりました。そして先ほど上田さんのお話の中でちらりと出てきました科研費なんですけども、この科研費による研究の成果として、これよく皆さんもご存知のいろんなものあるんですね。
はい、例えばですね、液晶とかですね、LED であるんですけども、もう最近だとそういうハイテクな家電とかがいろいろあるんですけど、その元になっている研究がありまして、でその元になっている研究は実は科研費によるサポートを受けた研究成果だったりするんですね。
液晶って言いますと、もう我々の生活には本当に欠かすことができませんよね。スマホだったりテレビだったりね、ああいったものもじゃあ元はその科研費のサポートによって生まれてきたものなんですね。
はい、科研費はですね、人文社会系のようなところ、文系の学問だけじゃなくて、いわゆる理工系の部分も、すべての分野をサポートしている研究資金です。基礎から応用までサポートしていますので、実は身近なところにあるものについても、科研費による研究成果が元でできているものもあるんです。
いや、ああいうものはですね、我々一般のその素人から見てもですね、莫大な研究費とかかかりそうですから、そういったものを科研費でサポートされていることによって、その開発がね、よりこうスピードアップされて我々の手に早く届くっていうこともやっぱあるでしょうからね、本当に必要不可欠な存在なんですね。
そうですね、大学の先生たちの間ではすごい有名な研究費で、毎年ですね、約10万件ぐらいの応募があるんですけども、その中でも特に優秀な約3割ぐらいの研究課題を採択してサポートしています。米村先生の課題についても毎年採択されて支援を行っているところです。
そうなんですね。いや、よくわかりました。上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこの時間は高知大学理学部の学生にもお話を伺っていきます。伊藤さんと福本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さんと福本さんは今日のこのひらめきときめきサイエンスに参加されて高校生のサポートをなさるということなんですけども、はい、伊藤さんと福本さんは実はこのひらめきときめきサイエンス高知大学で行われているイベント1回目からサポートで参加されているということなんですけども、どうですか、そのサポートで参加されてみて。
はい、やはり高校生の元気を自分たちにも分けてもらえるような感じがしますね。みんな若くて結構ハキハキとしてて教えてて楽しいですね。
福本さんどうですか。
そうですね、高校生には今回の実験内容は結構難しいので、それを教えるということで僕たちの発展にもつながっていると考えています。
今日の実験って難しいんですかこれ。
そうですね、高校まででは全然やらないような内容を高校生のみんなにやってもらうので、ちょっと高校生の子たちには難しいと思うんですけど、それをできるだけ分かるように伝えれるようにもう僕たちも勉強して今日に臨んでいるので、僕は今回の内容と直接的に研究では関わってないので、今回の実験のために一から勉強して、はい、臨んでます。
そうだったんですね。ああ素晴らしい。伊藤さんはどうですか。
はい、私は関係のある研究をしているので比較的スタートは早いんですけど、やはり少し違った内容なので、やはり自分も勉強しないといけないなという感じですね。
あれですよね、そのご自身が学ばれていることでも人に教えることでまたちょっと違った理解になったりすることはありませんか。
はい、そうですね、やはり違った視点での疑問を投げかけられて、あ、こんなこともあるんだなという発展がありますね。
なるほど。じゃあこの体験というのは高校生の皆さんだけでなくお二人にも十分こう役立っているというふうに考えられるんですね。
はい、そうですね。
福本さんもやっぱりそうですか。
はい、僕たちもやっぱりいろんなことを高校生から学ばせてもらっています。
わかりました。今日もこの後実験が行われるということですので頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今回のこのイベントに参加される学生高校生にもお話を聞いていきましょう。土佐塾高校の濱田さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて濱田さん、今回のこのイベントに参加しようと思ったきっかけって何があったんでしょうかね。
私は科学が苦手で実際授業とかで聞くよりも何か実験などをして自分で体感してみたいなと思って応募しました。
苦手なのに応募したんですか。
はい、実験などでも使うので何か自分で体感してみて分かりたかったからです。
いや、それでもすごく大事だと思いますよね。苦手を苦手なまま放っておくんじゃなくて、なんとかそれを克服できないかといろいろ動いてみるっていうのは大事で、そのきっかけの一つにしたかったんですね。
はい、そうです。
今午前中で午後から本格的な実験に入っていくわけですけども、今回のこのイベントを楽しみにされていることって何がありますか。
実験です。
そうなんですよね、今回の実験もやっぱりこう大学ならではの専門的な機械も使うみたいですからね、うん、他に何か楽しみにされていることってあります。
午後のクッキータイム。
クッキータイムね、これは学生とか大学の先生と一緒にこう雑談形式でね、まあ、楽しむもの、なんか聞いてみたいことってありますか。
周りに大学生がいないので大学の生活を聞いてみたいです。
それ大事ですよ。本当にね、こういうイベントってその勉強のことばかり聞きがちですけど、それ以外の生活って一体どういうふうになってるのかっていうことをね、聞くこともね、本当にこういい経験になりますんで、ぜひねこれも聞いていただければと思いますね。そんな濱田さん、将来考えてらっしゃる進路ってどんな感じでしょうね。
医療系に就きたいです。
医療系に進むんだったらやっぱり科学っていうのはね、今の時点でひょっとしてこう分からないっていうことであれば、まあ克服しておきたいですよね。
一番苦手な理科の科目なんで何とかして得意に変えていきたいです。
わかりました。この後午後からの実験もね、頑張ってください。というわけで、土佐塾高校の濱田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて、高知大学理学部長でいらっしゃいます鈴木先生にもお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いします。
こんにちは。
先生、このひらめきときめきサイエンス、まあ、これまでもね、何回か行われてきたイベントということなんですけども、どうでしょうね、このイベントの意義というものってどういうふうに考えていらっしゃいますか。
まあ、おそらく、まあ、いろんな考え方はあろうかと思うんですが、こういったイベントをこう自発的に行うということはやはりその、まあ、今回ですと高知大学理学部の先生方の 高校生を育てたい、高校生に科学の面白さを非常に伝えたいという、そういう純粋な気持ちがある先生がこうきちんとおられて、まあ今後のこの何て言うんですかね、理学部の発展だけじゃなくて、まあ社会の発展にも非常にこう大きく意味を持っていることではないのかなと思います。全てがボランティアで行われておりますので、まあそういうふうに感じるわけであります。
いや、なかなかできることではないと思いますよね。
そうですね、本当にその今大学の先生方はもちろん教育、それからご研究、そしてまあ特に今回担当されている先生方は学務関係のまあ責任者ということで、非常にお忙しい中、加えてこういうまあいわゆる地域貢献に属するものだと思いますけども、自発的にやられているというのは、まあその先生の非常にこう意識が高くて、まあ、感服するということであります。
そうなんですね。いや、そういうことを聞いただけでも非常に意義のあるイベントだなというふうにも思います。先生、高知大学理学部をですね、もう精一杯 PR していただければと思うんですけども、いかがでしょう。
はい、全国にたくさんの、国公立、まあ、私立、まあ、理学部ありますけども、私たちの理学部の一つの特徴っていうのは、やはり学生さんのことを非常に学生さんの方を向いて教育をしているということではないかと思います。まあ、私自身、まあ、遠い昔 の、 その大学時代を思い出してみましても、基本的に昔の大学は自分たちで学びなさいという一言で大学の先生方は片付けておられて、まあ、それはその時代にあっていたのかもしれませんが、今ではやはり、生徒さん学生さんの、力を引き出すためには、やはりある程度の仕掛けをする必要があるし、それをすることで学生さんが育って、まあ、就職していく、進学していく、それを見るというのは我々教員にとっても、まあ、非常にこう、なんていうか、こうやりがいのあることだなというふうに、みんなこう意識が変わってまいりましたので、まあ今入っている、あるいはこれから入られる学生さんというのは、高知大学理学部に大変期待してもらってよろしいんじゃないかと思っています。
特に高知大学といいますと、僕のイメージではその自然科学とかですよね。もうこれだけ海も山も川も近くて、研究材料に事欠かないようなイメージがありますので、本当にこの高知大学ね、いらしてその4年間目いっぱいこういった自然をフル活用してね、学んでほしいなというふうにも思いますよね。
そうですね、これだけ自然に恵まれたフィールドを持つ、まあ、大学っていうのもそうないと思います。ですから、まあ、自然を手本にして、まあ、例えば、環境について考える、あるいは今の時代ですと、まあ、災害について考える、まあ、もちろん今回 の、 取り組みのような、実験室内で、科学、物理、数学、情報など、考えるということもいろんなことができますので、まあ、大変いい環境にあるということは間違いないと思います。
そうですね、そういった勉強の面だけでなくてもですね、こうアクティビティですよね、勉強以外に学生みんなで遊ぶっていうこともですね、この自然をフルに活用していただいて、やっぱりこう大学生活をエンジョイしていただきたいというふうにも思いますね。
そうですね、大学時代っていうのはある意味で損得をあんまり考えずに、まず自分の教養を高めて、そして自分の興味ある分野、理学部でしたら理学のことを極めていただきたいと常に思っています。まあ損得を考えることは、まあ卒業してからいっぱい出てくるのかもしれませんが、大学時代ぐらいは、これをやったら就職に有利だとか、これをやってないと遅れるとか、そういうことはあんまり考えないで、まあ、いくらでも私自身は個人的な考えですけども、後から、取り返しはつくと思いますので、興味を持ってそこを突き詰めていっていただきたいと思います。
いや、よくわかりました。というわけで、この時間は高知大学の理学部長でいらっしゃいます鈴木智彦先生にお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
いやいや、どういたしまして。